皆さんこんにちは。エピソードに入る前にお知らせがあります。このポッドキャストにはトランスクリプトサービスがあります。全部のエピソードの日本語トランスクリプトとソロエピソードの英語翻訳が欲しい人はぜひサブスクに登録してください。7ドルの方に登録すると単語や表現付きの動画も見れるので、会話で使える表現が学びたい人には7ドルの方がおすすめです。 OK、 じゃあ始めましょう。皆さんこんにちは。今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。今日は久しぶりにポッドキャストのエピソードを録音します。今日は3月5日なんですけど、アメリカから帰ってきたのは1月だったんですけど、1月引っ越しでバタバタしていて、2月いろんなことでバタバタしていて、ポッドキャストを収録する時間がなかったんですけど、やっといろいろ落ち着いて新しいエピソードを今録音しています。皆さん、日本はまだ寒いです。皆さんの国はどうですか？これをみんなが聞く頃にはもう4月になってると思うので、春ですね。早く春来てほしいな。はい、ということで今日のトピックに入りたいと思います。今日はこの間友達と電話で話してて、改めて私が気づかされたことについて話したいと思います。皆さんは誰かと会話していて、その言葉今の自分にとって本当に必要だったって思ったことはありますか？別にその人が自分に対して言ったことじゃなくても、その人が何かの話をしてて、あ、これは自分にとってすごくいいメッセージだなとか、いいこと聞いたなって思うことありますか？私は時々人と話している時にそういうことがあって、そういう誰かが何気なく言ったことに刺激を受けたり元気をもらったりすることがあります。何気なくっていうのは、まあ、簡単に言うと深く考えずにっていうことですね。その人が深い理由はないけど何気なく言ったことが今の自分にとって必要なメッセージだったりすることもあると思います。なんか面白いですよね、人生って。今聞きたかったことがなんか知らないけど目の前の人から聞けたっていうことが時々あると思うんですよ。皆さんも今日のエピソードは特に今自分が進むべき方向がわからなくなっている人に聞いてほしいです。まあ、ちょっと人生に迷っている人とか、これからどうしようかなって考えている人に特に聞いてほしいです。まあ別に最近は順調ですっていう人にも聞いてほしいんですけど、こうやっていろんな話をすることで皆さんの語彙力が上がったり、もっといろんな単語を学ぶ機会になったらいいなと思います。まあ、その自分が進むべき方向がわからなくなるっていうのは、人生でも仕事キャリアでも、ありますよね。時々今やってることがなんか違うとか、前と同じようにワクワクしない、情熱を感じないって思うことが絶対みんな人生で一回はあると思います。何かを変えたいけど何を変えればいいかわからないことってありますよね。それがはっきり分かったらいいんですけど、はっきり分からないことも人生でよくありますよね。なんか違う、なんでかわからないけど違う気がするとか、なんとなくこれはもうしたくないけど、じゃあ何をすればいいかわからないっていう時ありませんか？私は時々あります。こういう時ってちょっと不安になりますよね。不安になったり、これからどうしようかなって悩んだりすることもあると思います。でも私の友達の話を聞いて、改めて、あ、そうだよね、考え方で全部変わるよねと思いました。その私の友達はアメリカ人の友達で、名前はロイスって言うんですけど、ロイスが、そのロイスの友達に聞いた話です。はい、だから私の友達の友達が言ってたことなんですけど、はい、こう言ってました。人生に迷った時とか、 人生に行き詰まりを感じたとき、それがどんなにありがたいことか知っててほしい。意味がわかりますか？人生に迷うっていうのは、人生で自分が何をしたいのか、どこに行きたいのかわからなくなることですね。どうしようって思うことですね。で、人生に行き詰まりを感じるっていうのはちょっと難しい言葉なんですけど、簡単に言うと、どうしたらいいかわからなくて何もできない状態ですね。うん、人生に行き詰まりを感じる。まあ英語で言うと to feel stuck in life っていう意味ですね。そう。で、まあその人が言ったことをもう一回繰り返すと、人生に迷った時とか、人生に行き詰まりを感じた時、それがどんなにありがたいことか知っててほしい。ありがたいっていうのは感謝すべきことですね。感謝しないといけないことですね。これ実は私はアメリカ人の友達から聞いたので、英語で聞いたんですけど、英語ではちょっと言葉が違いますね。一応英語でも言います。When you feel lost or stuck in life, I want you to know what a gift it is. なんでそれがありがたいことなのかというと、迷うってことは選択肢があるってことですよね。オプションがあるってことですよね。もし選択肢がなかったら、迷う余裕もないですよね。迷うスペースもないですよね。例えば、私がもし80年前に生まれていたとしたら、日本はその頃戦争中でしたよね。その頃に生まれていたら、人生に迷う余裕もなかったと思います。もし食べ物がなかったら、食べ物を探すことに必死で、人生何しようかななんて言ってる場合じゃないですよね。とにかく生き残るために何かしないといけないですよね。でも、何でもできる時代に生まれてきたからこそ、人生に迷うことができるんじゃないかなと思います。っていうことは、考え方を変えると、何でもできる可能性があるってことですよね。まず、人生に迷うことができる。自分次第で何にでも挑戦できる環境があることって本当にありがたいことだよねってロイスの友達は言ってたらしいです。確かに。確かにそうですね。まあ皆さんのおじいちゃんおばあちゃん世代はどうかわからないんですけど、私のおじいちゃんが言ってくれたのは、僕が小学生の頃は学校に行かずに飛行機、戦争の飛行機の滑走路を作ってたんだよ。だから勉強する暇もなかったし、とにかく生きていくことで精一杯だったって言ってました。滑走路っていうのは、飛行機が飛んだり、着陸したりするところですね。そう、だから戦争中も戦争の後も生きることに必死だったって言ってました。でも私たちの世代は選択肢がたくさんありますよね。うん。っていうことは、何にでも挑戦できるっていうことですね。もう一つの理由は、人生に迷うってことは、ここからまた新しい冒険ができるってことですよね。また新しい白いキャンバスに何でも好きなものを描けるってことですよね。で、何歳からでもそれができる。迷うってことは、新しい何かを見つけるチャンスだから、自分が興味があることに挑戦するチャンスですよね。わからないからこそやってみる。で、やってみたらまた何か新しい発見があるかもしれないですよね。で、確かに何かを変えるのって怖いし、例えばいきなり仕事を変えることはできないですよね。でも別に仕事を変えなくても、仕事のやり方を変えたり、自分がもっと楽しめる環境を作ったりすることはできますよね。プライベートでも最近なんか楽しくないなぁとか、自分は何がしたいんだろうって思った時は、新しいことをやってみるチャンスだと思います。あと私が思うのは、そうやって自分がやりたいことが変わったり、今までは満足できていた環境に満足できなくなったりしているのは、自分が変わったからですよね。あとは成長したいっていう気持ちがあったり、 もっといろんなことに挑戦してみたいっていう気持ちがあるってことだと思います。もし自分が5年前から全く成長してなかったら、5年前と同じことをしていて、同じ環境にいても満足できるはずですよね。でも満足できないってことは、今までいた環境とかやり方はもう今の自分には合っていないってことだと思います。もう今の自分には必要ない。絶対みんな5年前の自分と今の自分変わっているところがあると思うし、成長している部分もあると思います。だから、なんか違うなとか、なんかこれは自分にも合ってないなっていうのはサインだと思います。もっと新しいことができる、もっといろんなことに挑戦できるっていうサインなのかなと私は思います。まあみんな変わることって怖いし、あと5年後何してるかわからないって思うと不安になることもあると思うんですけど、逆に言うといろんな可能性があるっていうこと。だからその何をすればいいかわからないって思った時は、不安に思うのはみんなそうだと思うんですけど、逆にこれから何しようかな、これからどんなことを自分はやってみたいかなって、こうちょっと立ち止まって考えるきっかけになると思うんですよ。だからすごくいい機会なのかなと思います。私も人生でもキャリアでも時々、これからどうしようかなとか、なんか違うなって思うことあるんですよ。あるんですけど、そういう時に、どうしようって不安になるのは当たり前なんですけど、その後、っていうことは、これからいろんなことに挑戦できるってことだなとか、いろんな可能性があるってことだなって思うと、ちょっと気持ちが楽になると思うんですよ。私はなります。これを今聞いてくれてる人の中にも、今人生に迷ったり、行き詰まりを感じたり、不安になったりしてる人もいるかもしれないんですけど、ちょっと先が見えないなとか、なんか今までやってたことに満足できないなとか、なんかわからないけど違うんだよなって思うとき、逆にこれからいろんな可能性があるとか、これからいろんなことに挑戦できるっていう考え方に切り替えると楽になるかなと思います。本当に全部自分の考え方次第だなって改めて感じました。はい、ということでこの話はこれぐらいで終わりたいと思います。はい、これが誰かの役に立ったら嬉しいです。あとはいいリスニングの練習になったら嬉しいです。あと最後に皆さんに伝えたいことがあるんですけど、本当に皆さんレビューを書いてくれてありがとうございます。全部読んでます。すっごく励みになるし、本当にやる気につながるので、本当に感謝しています。まだレビューを書いたことがないっていう人は、もしこういうエピソードをもっと聞きたいとか、もっとこういう話をしてほしいっていうアイディアがあれば、レビューで教えていただけると嬉しいです。ということで、また次のエピソードで会いましょう。またね。バイバイ。皆さん、今日も聞いてくれてありがとうございました。皆さんに一つお願いがあります。このポッドキャストを Apple Podcast で聞いてる人は、レビューを書いてもらえると嬉しいです。Spotify で聞いてる人は、星をつけて評価してもらえると嬉しいです。みんながレビューを書いてくれたら、たくさんの人にこのポッドキャストを聞いてもらえるようになります。このポッドキャストを他の日本語学習者におすすめしたいと思った人は、Apple Podcast にレビューを書いてもらえると本当に助かります。OK、最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあまたね。